男と男のデートムービー、
汗びっちょり映画。
はい、
はい、
お待たせいたしました。
いえ、
さあ
ラピュタですよ。
天空の城ラピュタ、
はい、
見たわ。
今日の朝見ましたか。
今日、昨日の夜30分ほど見て、
はいはい、
今日の朝また 1.5 倍速で高速球で見ましたわ。
ほんまですか。
まあまあ、なんかいい未来少年こんなん見せてもうた感じですわ。
でも最初に聞くと、
はあ、
どうでした。
いや、面白いっすよ。めっちゃ面白い。
ねえ。
悪くない。悪くないし、
うん、
これ、ナウシカの後かなんかでしょ。
ナウシカの後ですよ。
ナウシカの次なんですよね。
うん。
だとしたら、俺、ナウシカよりこっちのお話の方が好き。
でしょ？
うん、好きや。
うん、
好きですけども、
おう、
まあ、いい未来少年コナンやな。未来少年コナンと、
うん、
ルパン三世、カリオストロの城足して2位で割ったよな。
まあ、作ってる人一緒やから。しゃあないですけどね。
またそこにちょっと風のナウシカテイストも入ってたりなんかして。
まあまあまあまあまあ。
うん、まあ、よくできた映画だなと思ってました。ね、ちょっと感動したなと思って。
まあね、僕もね、見直しててね、あ、めっちゃおもろいな、と思って。
すごくね、良質なアニメ。なんかこう、いやらしい気持ちもあんまり起こらんし。
うんうんうん。
なんかありますやん。最近のアニメはやっぱり胸が揺れたりとか。
はいはいはい。
パンツ見せたりとかね。
はいはいはい。
それぐらいはちょっとやらんと。
なんか宇宙空間に二人取り残されたからしゃあない、おしっこ飲むとかいう話
したりとか、ね。そう、そういう話。ちょっとなんか逆の意味で興奮したりとかするやつね。
はいはいはいはい。
そういう場面もないと。
うん。
やっぱヒット作には繋がらないというやつじゃないですか。
うん。
でもそれ、これは、やっぱり子供に向けて作ってるから、
うんうんうんうん、す
ごくなんかこう、清らかな気持ちで見れるんですけども、そこにそこはかと出てくる、ちょっとなんかこの人、やっぱりちょっと、あかんなっていう感じ。
ああ、はいはいはい。
幼女っていうものに対してのこの人の愛っていうのは、
ああ。
なんなんかな、これ。
僕ね、そこについてはラピュタ見ててちょっとね、見方変わったんですけどね。
なんや。
いや、どうしてもやっぱそこって突っ込みたくなるじゃないですか。
まあ、まあ、あれ見てたら、この数々の、あれ見てたらね。
うん。
うん。
いや、ただね、若干ロリコンの毛があるっていうのは確かやと思うんですけど、
ええ、ええ。
意識してやってんなっていうふうには思いましたね。
あ、世のロリコンたちよと。
というかね、世の男性ってみんな結局ロリコン体質でしょとか。
うん、それはわかるね、うん。俺もそれは賛成。
うん。あと、だから世の男どもっていうのは結局のところマザコン体質でしょとか。
はいはいはい。
うん、なんかそういうところを意識してやってるんかなって気します。
なるほどね。
うん。
これなんかあの人のこの宮崎駿っていう人、大体出てくるキャラクター全部一緒やん、女の子。お人やかで。
まあまあまあまあ。
男の子に対して献身的で。
うん。
ね。すごく汚れてなくて。
うん。
この人が思う女性像ってもう絶対これなんやろなっていつも思ってる。
うん。
まあ、俺はまたこれ出てきたって思う。
でもそれって長い号の主人公みたい一緒やなって言ってんのと。
全員エロっていう。
全員エロくてちょっと乱暴っていう。
そう。で、ちょっと、ペロって、指先ペロっと舐める感じで。それ全員長いゴード、
うん。あと、髪多いとかね。
そうそうそう、ゴワってなってる感じね。
だから、それ、藤子不二雄のキャラクター見ない一緒とか。
はい。これもしゃあないんや。
うん、そのレベルのことなんかなという気はしてて。
ああ、はい。
むしろね、今回見ててね、宮崎駿やっぱり頭おかしいなって思ったんは。
お、その頭おかしいポイントがあるんですか？
まあ、目か好きすぎっていうね。やっぱりこの人、軍事系のメカ好きすぎ
て。メカだって、なんか変な不思議なメカじゃないですか。
そうそうそうそう。
あれの、どこにもこう、宮崎駿の、その武器フェチなところが出てるわけですか？
ええー、やっぱあれちゃいますか？何でしたっけ？でっかいやつ。
雲、なんとか熊、大熊かなんかやつ。
え、大熊？
何だっけな、もう忘れてるわ。
でっかい
戦艦ね、相手方。
ゴリアテ。
あ、ゴリアテね。
うん。
はいはいはい。
だって飛行石ってなんとなく、
ええ、
あ、これは反重力場みたいなものを作る石なんかなっていうふうにちょっと納得しながら見るとこあるじゃないですか。
はいはいはい。
ゴリアテなんで浮いてんのか全然わからへん。
エンジンでしょうね。
エンジンついてて、推進するためのプロペラ、
うん、
前向いてるプロペラ
は
いっぱいあるんですけど、上向いてるプロペラ一切なくて、
うん、
羽もそんなにないくせに、
うん、
こう丸っこい戦艦じゃないですか。
うん、
どなして飛んでんねんっていう。
で下のほらオールみたいになってふわふわふわふわ浮いてるやん。なんちゅう簡単な乗り物なんやろ。
そうそうそうそうそう。そっちの方が不思議やわっていう。
ああ、だからそういう創造の産物、
うん、
そういうところがまた好きな人もいてるじゃないですか。
まあね、
宮崎駿さんの描く、
うん、
あのメカのファンタジックな世界が好きっていう。
微妙にうにょうにょ動くあたりとかね。
ああいうのね、ああいう細かいなあ駿さんはーって
言
ってますやん。
うんうんうん、好きやねんなーっていう。
あそこでしょ。
うん。
あとなんかやたら飛ばす、やたら空の描写が。
うん、
素晴らしいですと。
はいはいはい。
空はとにかく飛ばしておかないとと。
うん。飛んでる感がいいよねっていう。
という映画でしょ？これもまた飛んでる感じゃないですか。うん、
はいはいはい。
やったら飛ばしてるじゃないですか。
うん、
もうほんまに。なんかね、あの珍しく、あのなんていうんですか、
うん、
宮崎駿さん、声優さん使わない人ですけど。
はいはいはい。
なんかこの映画に限っては偉くね、ルフィが出てきてる。
むしろこの映画までがちゃんと声優でしょ。
でもまあ、風の谷のナウシカもなんかちゃう感じやったんちゃいますん。
ナウシカもだってでも平野文でしょ。
あ、そうなん？ダッチャって言うてなかったっすよ。
なぜなら、ラムちゃんではないからです。
電撃ダッチャーっていう。
ダーリンってダーリンいないじゃないですか。
ダメダッチャーって言うてなかったっす
よ。そんなね、喉から声出てないですよ。
え、あれ平野文さんなんや。
平野文でしょ、クラリス。
あ、え、クラリス。
クラリス違う。
風のナウシカ。
ナウシカ、
ナウシカ役。
ナウシカ役。
ナウシカの役なんかめっちゃおとなしい感じの声じゃないですか。よく宮崎映画に出てくる感じの。
はいはい。
ふわーっとした感じのなんか素人っぽ
い。あ、違う違う、島本
澄。島本澄さん。
島本澄。ごめんなさい、全然間違ってた。
何、その島本澄さんはエヴァンゲリオンで何をやってる人なんですか？
エヴァンゲリオンでは何もやってないと思
う。やってないか出てないんか、残念や。
ね、何やってるかな
ぁ。だから、それぐらいでしょ？
いや、ちょこちょこ島本澄見ましたよ。
当ててます？
セーラ。
セーラさん？
小公女セーラ。
あ、びっくりした。ガンダムの方がどう
セーラさん、井上陽。
小公女セーラ。
うん。
地味やな、また。また地味やな。
食パンマン。
派手やな。
派手でしょ。
結構派手やな。
男前役ですよ。
男前の声か。
うん。
ああ、うん、そんなら、それと、ここの、うん。
あれですよ、あと。
誰か。
メゾン一国。
の、おとなしさん。
おとなし京子。
三輪人さん。
うん。
あ、そう。
あと、ジーロボの銀霊とか。
全然知りません。
あと、クラリスもですよ。
あ、あれは、でもキャラ被ってるからもうしゃあないんちゃうんかって思いますけど、ね。
だからまあクラリス。
クラリスもやらせてもらって。
やってます、やってます。
あー。で、今回の、その、田中。
マユミ。
マユミ。
はい。
ね、モンキー・D・ルフィで有名な、今となっては。
そう、クリリンですよ。
クリリンで有名な。
うん。
それがなんか珍しく声を当ててて、
うん。
すごいなんか新鮮な気持ちで見れた。
で、シータは横沢恵子ですしね。
誰ですか、その人。
ドラミちゃんですよ。
ああ、そうなんや。
前のね。
あ、あれドラミちゃんの声なんや。
熊上武雄とか。
はいはいはい。
はい、
相変わらず長井一郎とか。ちょっと脇役的な感じ。
そうそうそう。
長井一郎さんはね、名バイプレイヤーですから、うん。いい感じ。だからしっかり見れるんすよ。
うん。腰を落ち着けて見れる。
うん、今みたいになんかもうあかんやん。やっぱ声優さんじゃないとあかんねんな、みたいなやつが。
うん。
ないっすやんか。
そうそうそう。だから俳優として出てるのって、寺田みのりと、
お
あと、時田藤雄。
寺田みのりは、サングラスの人？
か、サングラスの人です。
サングラスの偉さん？
はい。
あっちか、はいはい。うん、
で、あと、時田藤雄。
時田藤雄
ですよ、
何やってる人ですか？
漫画日本昔話の声やってたおじいさんですよ。
あー、あれか。
はい。
結構、あれですね、昔々のことじゃった、ね。
そうです、そうです。
はいはいはい。
あなんかあの、なんたらシュナウザーって犬によく似た人ですよ。
そうですね。さあ、あの人出てたか。そうやな、声出てた。
うんうんうん。
うんうんうん、
そう。
ああ、そういうこと。まあ、そうそうたるメンバーですよ。
うん。だから、ちゃんとあの、締めるところはね、プロの声優が締めてるので。
うん。
うん。だから、ところどころに俳優が出てても、ちゃんと演技できてると。
ですよね。
うん。
ここで、なんか、この話以降なんかあったんでしょうね。
うん。だから、寺田実りが受けたからみたいなことで増やしていったとかある感じでちゃいます？
あ、ほんな全員これでやってみるか、みたいな。
そうそうそうそう。
全役者にすっか、みたいな。
だから、トトロのね、
ええ、
お父ちゃんが悪いんですよ。
全部。
うん。
トトロのお父ちゃん誰でしたっけ？
糸井重里とかやった。
そうや。
うん。
そうやね。そこから、うんうん、あの、なんか宮崎系はなんかそういう気をてらった声優を使い出したんや。
そうなんすよ。
安野とか。
うん。
最悪じゃないですかね。
うん。だまあ、今見たらね、トトロのお父ちゃんも最初、一世大型がやる予定やったらしいですけど。
ああ、でもしなかったんや。
うん。
一世大型もなんかで出てますよね。
出てましたっけ？
ジブリなんかで出てたと思うけど。
あ、ほんまです？
おうおうおう、うん。
でも、この次トトロですけど、
うん。
トトロなんかは日高のり子でしょ？
ああ、そっか、ちゃんとした声や。
で、妹坂本千夏じゃないですか。
ああ、ちゃんとした声や、これ。
そうそう、共産党員ですよ。
共産党で有名な。
共産党で有名な坂本千夏ですよ。
結構反体制派やね。
左翼過激派の声優として有名な。
みんな社会主義になっちゃえばいいんだわって。怖いな。
ね。
仕事けえへんね。
関西であの共産党のチラシを見ると大概坂本千夏が出てくるという。
声優の仕事より共産党の仕事の方が今多い。
多い多いというです、
ね。増えてしまいましたって感じ。
はい。
はいはいはい。
うん、やからね、まあ、寺田みどりでしたけど。
寺田みどりさんね。まあまあ、声優さん。だから、しっかり作って、どんどんどんどんここから崩れていったってことですね。
なんかね、ちょっと、まあ宮崎駿の変更なところが出てきたんでしょうね。
ああ、もう、その、やめると。
うん。
キャッチーすぎてダメだと。
うん。あとまあまあ、その映画の興行的にもやっぱ、誰々が声を当ててます言うたら売りになるじゃないですか。
ああ、舞台挨拶も花があるしね。
だって、今度はジブリで新作映画やります言って。
うん。
敵役は小安武人さんですって言われても何の話やねんってなるでしょ。
ああ、北斗の拳で有名だみたいな。
小安武人、北斗の拳出てましたっけ？
出てたかな。
なんかしら出てそうですけど。
そうそうそう。だから、そういうことなんでしょ？
そうそうそう。
じゃあ声優陣で固めるよりも、
うん、
ちょっとこう舞台的なもんに出てきて喜んでいただけるような感じが。
うん、そう、ニュースになるんでね。
ああ、そういうことやな。
うん、
そういうとこでちょっと汚い男ですね。さあ、ジブリが大きくなった点ですよね。
うん。
ああ、そういうことか。
そうなんですよね。
だから、ちょっとなんか、もうその、普通のジブリの映画を見たって感じ。
ちゃんとしてる。
宮崎駿さんの映画、うん、昔から知ってる宮崎駿さんの映画やなって感じ。
はいはいはいはい、はい。
心が優しくて。
うんうん、うん。
ほんわかして、悪い奴はあんまりいてなくて。
別に気になるところもないと。
うん。その割に戦闘シーンとかは結構残虐で。
結構人死んでる。
結構死んでるで、あれ。全滅ですもん。
数百人単位で死んでますよね。
全滅ですわ。でも、人殺すの何とも思ってないからね、寺田実り。
うん。あとね、最初のところでね、
うん、
最初のところというか、ラピュタついたところでね、
うん、
鳥の巣見つけて、よかった、卵潰れてないみたいなシーンあったじゃないですか。
あったあった。
あれ最終的にラピュタ、なんか、大気圏外ぐらいまで飛んでいくでしょ。
鳥
あの卵死にます
あそこで生きてる生き物全部死んでまうやん。
全部死ぬ。あれ、息吸われへんってなります。
鳥やとか、なんやとかいっぱい飛んでって、うん、どうせ上空にいてもロボットだけはラピュタ守っとるから
そうそうそう
鳥連中は、
うん、
俺あれやと思ったんですよ鳥のところ、
はいはい、
ガーって飛行機ガバって避けてね、
うんうんうん、
で鳥の卵出てきましたやん、
うん、
よかったわ死んでない割れてないって言った時にロボットがビーム発射したらええなと思って、うん、二人に対して
お前ら
ってだってめっちゃほらお得意の宮崎系のビーってビームが出て、
うんうんうんうん、
ズバーって切れて、
うん、
でそうドカーンって爆発しながら崩れるみたいなとこありますね。
はいはいはいはい、はい。
あれや二人にビーってやって、あって言ったら、
いやそこはだから心あるロボットやから。
ポロンと上半身落ちるみたいな。 そういうことになる。これロボットがなんかな。なんかほら、飛行石をその時点で、
うん。
彼女は持ってないじゃない
ですか。持ってないです、持ってないです。
途中で、なくすんですよね。別れ別れになるんです。彼女がもともと持ってた飛行石があるんですけど、
うんうんうんうん、
それがちょっとのことで、こう、バーンって剥がれてしまったんですわ。
うんうんうんうん。
で、ロボットの認識としては、
うん、
お姫様やから、
うん、
そのお姫様を守るためにロボットのプログラムはされてると俺は思ってたんですよ。
なるほどね。
ということは、その飛行石がなくなるイコール攻撃対象になるわけで、
はいはいはい、はい。
なんだこの女はってなって、ピーって発射すりゃいいのにと思って。
そんなね、判断する能力のないロボット世に放ったら大変になりますよ。
じゃあ無差別殺戮ロボットですよ。で、それで昔地球は大変なことになったっていう考え方なんでしょ。
ああ、7日間で滅びましたと。
そうそう、ラピュタから来た鳥のなんか兵隊みたいなのが、
はいはいはい。
えらい攻撃力持っとって困ったですわ、みたいなこと言うてたじゃないですか。
うんうんうんうん。
っていうことは、その、あいつらは人の心を持ってたらロボットですから、持ってたらダメなわけです。
うんうん。だから、結局のところは、そのラピュタの人らはそこまで攻撃的なわけではなくて、ね、
はいはいはい、
完全に地上を支配してたというよりは、まあ、ああいう自衛のための兵器を持ってただけであってっていう感じに落ち着いたんちゃいます？
ああ、そこでみんな納得と。
そうそうそう。
そういうことかと。
うん。
いうことな。
だと思うんですよ。一応ね。
なんかその、なんかね、可愛い映像、なんかほのぼのした映像が続く中で、
うん、
バックで行われてる残虐行為っていうのが。
まあまあ、そうそうそうそう。
結構これ、来てんでと。
うん。
なんかね、少年何くんやったっけ？
パズー。
パズーくん。
はい。
パズーくんが、
うん、
仲間たちを助けに行こうと思って、
うん、
飛び移るわけですよ。
はいはいはい。
だいたい、その飛び移るとこもその距離だいたい5メーターぐらいあるんですけど、パズーくんすごい能力持ってるから飛んでます。
横で見ててね、僕もね、それ無理無理無理、あかん
あかん、行ったかんて、みたいな。
あれ5メートルで効きます？
わかる、落ちるで、自分。
8メートルぐらいありましたよ、あれ。
そう。すっごい距離やけど、行くよとか言って。
うん。
行くけども、自分。行く言うてるけど。
ジャンプ、あー言うて終わりそうだね。
あの雲は、まだで終わってく感じです。
終了。
なんじゃこの映画。で、それこれ、ね、飛ぶ、8メーター飛べる子やったんですわ。
うん。
潜在能力として。
陸上も入ってんのに。うん。
オリンピック級の選手やったわけですよ。
なるほど。
で、その子が一生懸命、よいしょよいしょ言って壊れながら、なんか、うん、洞窟みたいな、まあ、あのね、
うん、
その島の中のちょっと逃げ込めるスペースみたいな。
はいはい、はい。
ところに逃げ込んで、その悪い奴が、あいつはそこにいるぞって言われて、
うん。
で、そこで、わーってみんな言うてるんですけど、兵隊が手榴弾投げ込むんですよ。
投げ込みました。
ドーン言って、
うん。
今ので死んでるねってなる。
いや、だからね、僕あのシーンなんかは、結構みんな違和感持って見るシーンやと思うんですよ。
うんうんうん。
だからね、あれ、結局エヴァンゲリオンの前の劇場版の完結編？
うん。
で、あれに近いことやってるのは多分あれのオマージュやなと思ってるんですけど。
あ、そう。みんな死ぬの？それ。
戦略自衛隊？
おう。
要は自衛隊ですよ。
はいはい、はい。
が、ネルフ突入してくるシーンあるでしょ？
うん、あるでしょって俺見てないから分からない。
あ、見てないですね。
前のやつ知らないんですよ。うん。
G エンドオブエヴァンゲリオンで、
おうおうおう、
まあ、
要はネルフが、人間を滅ぼすのは人間だっていう解釈
で。うんうんうん。で、ネルフにバーッと入ってきて、ネルフの職員が無差別に殺されるっていうシーンがあって、そこでまあ、言ったら隠れれるところに隠れてる職員。
はい。
戦闘要員じゃないやつを、
ええ、
自衛官が、火炎放射器で焼いていくみたいなシーン。
GHQ みたいな話になって。
うん。は、多分あれのオマージュやだと思ってるところあるんですけど。
なるほどね。
うん。
だから死んでませんと。
うん。結局、あのシーンは死んでなかったですよ。ネルフは死んでましたよ。
全員？
全員。
焼けこけてた。
だって中から、イエーって声聞こえてました。
いや、でもそこはさすが宮崎アニメですわ。
うんうんうん、うん。
人がたくさん死んでるところを死んでると見せないところが。この人は天才やなと。
いや、長井一郎確実死んでますけど
ね。ねえ、うん。あれの殺し方もひどいで、ね。そら、あの二人も、
うん、
なんかもっと、いやーってならんだんかんも。
ああ。
めっちゃ死んだ、今ので。って
ひどっていう。
なんか、パズーとか言うてる場合じゃないっちゅうね。二人で。ほのぼのしてる場合じゃないっちゅうね。愛育んでる場合じゃないっちゅう、
ね。そうそう。
とんでもないテロリストとあなた一緒に今いてるんですから。
まあね。まあ、あいつらもこっち殺そうとしてた人ではありますけどね。
そうそうそうそう。から、すごいな、あれ。そこか、かしこに出てくる。
うん。
なんかね、あかんってもうそれっていうの結構あったわ。
うんうんうんうん。
海賊のオバハンいてるじゃないですか。
ドーラ。
うん、まあ、途中から仲間になる。
はいはいはい。
で、そのオバハンが、
うん。
パズーの家勝手に入ってきて飯食うじゃないですか。
あ、食います食います。
もう待ってガチャー帰ってきたら飯食うてて、エビ、うん、あの、お得意のエビ食うてて。
そう。何エビやねん、それ
って。でっかいグッズエビ。
エビなんすよね。
あれはもうほんまにロブスター級ですわ。大好きですわ、もうあのアニメに出てくる人たち。
美味しそうなんすよ。
ロブスターがブリーンって割って、ブリーンって食うんすよね。
あんなもんバスバス食ってたらすぐ痛風になりますよ。
ほんまやで。あの、まあ、だからもうね。あの、うん、宮崎駿のやつよく出てくるロンパリ状態みたいに近いようなやつ悪いね、
まあまあまあ、
悪いけどもなんかみんなそんなやつですやん、
うん、うんうん
うんうん、またわーって食ってるんですけど、
うん、
あれ食ったやつを、
うん、
まあ投げよるんですよ部屋の
投げます投げます
汚いもう、
うん、
で電話なったら電話なったでその食い物ガサガサガサって全部下に落として掃除すんねんって後でってな
るそこ人の家やから
人の家でそういうことしちゃダメってなるじゃないですか
なるなるなる
そのブライ感みたいなの出したいんかもしれんけどそれはちょっとなんか人間の行動として異常だなって思うんですだから海賊なんすかっていう感じなんですけど
行儀が悪すぎると
行儀が悪すぎる
うん。
あれはあかん
、うん、あんなことしてたらねまともな仕事に疲れへん
海賊ぐらいにしかなられへん
なってるって
言ったからあ、お前やあ、お前やだからあのちょっとなんか異常感なんかそのあの人が女狩猟で、
うんうんうん、
海賊の頭で、
うん、
それに対してみんな横におるおっさんたちもみんなママって呼んでると
あれ子供でしょ
そう子供やと思うんすけど、
うん、3人は子供ですよ
なんかそのママって呼ばしてる感じが、
うん、
ちょっと最初プンって匂ってきましたねおいそういうことかと思って
あれ、一応なんか、ウィキペディア見てたら、
はい、
ドーラの旦那。
旦那、はい、旦那設定まであんねや。
旦那はもう死んでるんですけど、
ああ
船とか作ったん旦那で。
ああ、あの、海賊船ね。
うんうん、うん。
ええー。
ドーラがさらってきて結婚したらしいですからね。
旦那は。
旦那は。
好きになって。
そうそうそう。
あ、もう、あの、女王蜂みたいな生活ってことですね。
そうですね。あ、女王蜂ですね。
要はね。
うん、うん。
小種を作るために必死で頑張ると。最後、君、干からびて死んでしまったわけですね。
そうですね。
旦那は。
うん。
ああ、もうなんかこの、最初一見悪すくて、
うん。
後で仲間になって、
うん。
戦うというね。
うんうんうん。
そこね、そこにはちょっとほろっときた。あ、なんかええ話と思った。
僕ね、ほろっときたで言うとね、
うん、
地下にいたじいさんいるじゃないですか。
ああ、それこそあの、ちょっと論破り系ね。
うん、あの、時田不二雄ですよ。
はいはい。
声がね。
ええ。
あのじいさんのところは、
ええ、
ちょっとほろっときました。
なんでほろっときますん
途中で飛行石を見て、
はい、
で、飛行石の結晶じゃんって言って、
うん、
じーっと見た後に、
うん、
目を押さえて、
うん、
しまってくれって言うじゃないですか、う
ん。わしにはちょっとその光はきつすぎるのじゃ。
あれ、光がきついんじゃなくて、あの人泣いてるでしょ。
泣いてる泣いてる。
なんかそこがちょっと良くてね。
何で泣いたんやろ。
え、あの人だって真っ当な生活はしてきてない人じゃないですか。
ほとんど地下を潜って、
で、家族を持つこともなくて、うんうん、あんな年まで地下で生きてるみたいな人でしょ、
う
ん、で、子供は好きじゃないですか、
うん、
きっと家族も持ちたかったんやろなっていう感じには見えるじゃないですか
深い深読みしてるね
うん。で、その人が飛行石っていうものの存在は知ってて、で、多分飛行石の結晶をもっと若い頃に見つけられたらとかいろんなこと思ってしまって泣いてるシーンでしょあれ。
あ、万感の思いなんや
うん
わしも実はそういうものを探してたけども、
うん、
実はそれわしは見つけられなくてもこの年になってしまったんだよと。
で、この年になってそれの結晶があるんだよっていうことを見せられることによって、
ええ、
もう、うわってなるっていう。
なんやねん、こいつ簡単に手に入れやがってと。
でもそうですし、間違ってなかってんなとか。
あ、ありましてんねって。
うん。でももう俺この年ですね、わ、とか。
あ、もう、しゃあない。だから、地下からも出ずに。
うん。
もうあとはここから若いやつに任したと。
任したと。
よろしくと。
うん。だそのために心落ち着けるために一回しもてっていう。
ああ、だろうな。
っていうシーンやと思うんですよ、あれは。
あ、うわあ、映画評論家みたいやんか、それ。あ、そこまで読んじゃった。
うん。
ああ、なんか、じいさん、なんか、あれやなと思ったわ。
目弱いんか。
そうそう、目多分きついんやろうなーと思って。
なんか。眩しいって言って。
あ、な、眩しいあーってなって、痛い、目痛いな。
目がーってなるって。
そう。うん。ってなったじいさんかなと思ってました、
僕。じゃあ、ないと思うんですけどね。
あれ、映画っていうものはなかなかね、紐解けない。深く見れない。うん感じですわね。
それ 1.5 倍速で見るからです
。なんか声もなんかみんな似たような声やったもん。だから、ロロロでしょ。いやいやいやいや。ってみんな。そんな感じのセリフ回し。
長井一郎早口やな。
長井一郎がちょっとあんまり判別がつきませんでしたからね。早口すぎて。どれが波平さんの声なんかっていうのがよくわかってなかった
から、ね。サウンさんあれですよ。
なんすか
名作扱いのやつぐらいは通常速で見ましょうよ。
だからね、そこら辺がほら僕の土壇場にならないと動かない一面です。ああ、もう2時間しかないってなったらやっぱそこは 1.5 倍。
2時間あったら見れるか。
1.5 倍登場でしょう。で、ちょっとやっぱり 1.5 倍で見て、うん、ちょっとあと10分、20分ぐらい収録まで残してね。
うんうんうん、
ちょっといろいろ考える時間が欲しいじゃないですか。
ああ、なるほどね。
今回のこの作品はどうだったんであろうかとか。
うんうんうん。
いうことを考える時間を持ちたいので、
うん。
1.5 倍。
なるほど。
誰が誰の声か全くわからない。
クリリンはわかると。
クリリンだけなんとなくわかる。あの後二人はどこへ行ったのかってことですわ。
ああ、あれね。
そういう。なんかほら、最後のところも、カリオストロの城でいう、お姫さんのとこでしょあれ。
うんうんうんうん、
お姫さんありがとうのとこじゃないですか。
はいはいはい、は
い。いてんなーと思って見てたんです
よ。同じ人作ってるから。
カリオストロの城やん、これ。と思って。
奴はとんでもないものを盗んでいきましたっていう、
ね。あなたの心ですっていうシーンですよ。あれが。なんか、実は、なんかみんな何も取ってないような、いいことしたみたいな感じやけど、最後は財宝をちょっとだけ盗んでましたよっていう。粋な計らいの部分じゃないですか。なるほどねってなるんですけど。
いや、まあ、ああいう余韻があるから、
ええ、
なんかあれでしょ、エンディング幻のパターンがあってみたいな話が出てきたりするんでしょうね。
あ、な、エンディング幻、え、もう一つのエンディング？地球が実は破滅する話？
いや、なんか後日談みたいなのが入ったバージョンが、
はい、
テレビだけで放映されたことがあってっていう噂があるんですよ。
あ、そうなんすか。
で、それは嘘なんですけど。
あ、なかったわけね。
なかったんですよ。
ええええ。
記憶違いなんですけど、
ええ、
そういう記憶違いが起こりやすい終わり方ではありますよね。
どうせあれなんでしょう、そのシーターとパズーは、
うんうん、
女の子のそのシーターの家まで行って、
あ、そうそうそう。
で、二人で、その最後、ストップモーション的なやつで畑を耕してるシーンがあったりとか。
的なやつ、そうそうそう。
二人で仲良く暮らしましたとさ、っていうことでしょ。
うんうんうん、うん。
あ、まあ、それはもうなんか見ててもそういうふうに思う。だから二人は幸せに暮らしてくれるといいなと。
うん。
でも二人とも若いから、
うん、ああ、はっはっは。よまよい。カレー好き。
悩みを申すがよい。
あ、松尾も。
総帥様、何を求めればよいのか私はわからないのです。
私はもっと刺激が欲しいんです。
では助けよう。それは毎週金曜日深夜更新、サバラジオを聞くがよい。
ははー
ははー。
ビックビックじゃぞ。